はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です、はい、この番組は劇団東京ミルクホールに関連する人たちが面白いものを紹介していく番組です、私ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいということで、お相手は
長山森弘でございます。
はい、よろしくお願いいたします。いや、森弘さん、
はい、
先日、
はい、
友人から、
はい、
これ見ましたっていうふうに聞いて、
はい、
この映画を紹介されたんです。
何ですか、バトルランナー。
違いますよ。花束みたいな恋をした。
あら、いい
じゃない。バトルランナーはシュワちゃんでしょ。
見ましたって言われるかもしれないじゃん。
そうそう、確かにね、はい、花束みたいな恋をしたの、このイメージですよ。
甘いな
ぁ。有村架純と菅田将暉くんがカップルで、なんか
もう何年もパン食べたいなぁ。
なんかまあ、はい、なんていうんすか、まあ、はい、女子供が見て、
はい、
ワーキャー言ってるやつでしょと、
はい、なるほど、
はいはい、好きだ嫌いだ言って、
はい、
ゾンビも宇宙人も出てこないし、
はい、
シュワルツネッガーも、
はい、
スタローも出てこないと。
もうだ、その映画じゃねえよ、そんなの。
どうせこれでしょ、どっちかが途中死ぬんでしょと。
まあ、もうで、泣いて叫ぶんだ、世界の中心で。
はいはいはいはい、
終わり。じゃあ今日はありがとうございました。
はいはいっていう、それちょっと僕こういうのお腹いっぱいなんで、
はい、
あのやっぱ好きな食べ物、嫌いな食べ物あるじゃないですか、
はいはいはい、
で別に食べたくないわけじゃないんですけど、うん、ちょっとあれかなと思ってっていうふうに言ったら、
はい、
その人がグッて入ってきて、
はい、
ホラーですよこれ。ホラー、
なぬ
ホラーなんすか、
この二人が出てきてですか。
意味が分かんない、
はい、
ぜひ見てくださいと。こう置いていく、絞り出すように言って帰っていったんだ。
ちょっと穏やかじゃないね、
穏やかじゃないねってことで、ちょっと調べたんですよ。
おう、
そしたらなんと、プペルを抑えて2週連続1位なんです今。
すごいじゃないですか。
と思って。
これあれですね、映画、オリジナル作品というか。
そうです、
テレビドラマとかじゃないですか。
そうです。
最近なかなか邦画でトップ取るのってアニメか、うん、テレビシリーズの映画版が多いじゃないですか。
花束、うんうんうん、みたいな恋をしただと思って。
そんな
ホラー、ホラー好きなんで、
はい、
知ってる、知ってる。
おお、全然ホラーの匂いがしない
しないですよ、
写真ですけれども、
はい、見に行ってきました、
はい、どうでした。
ホラーでした。
おい、マジかよ。マジなのかよ。おー、ちょっと穏やかじゃない ね、本当に。
ドホラーです。
あ、ドホラー、
ドホラー、ホラー映画です。
え、それ本当の意味で
何をもってホラー映画かの今のからお話をします。
ほう、
どういうお話かというと、
はい、
花束みたいな恋をした、
うん、
京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った菅田将暉と有村架純、好きな音楽や映画が嘘みたいに一緒で、あっという間に恋に落ちた、2人は大学を卒業してフリーターをしながら同棲を始める。近所にお気に入りのパン屋を見つけたり、拾った猫に2人で名前を付けたり、渋谷パルコが閉店しても、スマスマが最終回を迎えても、日々の現状維持を目標に2人は頑張っていく、という話です。
全然ホラーじゃないじゃないですか。俺そもそもあれですよ、俺明大前で終電逃したことあるけど、有村架純に会えなかった。
全然それはね、運がなかったと思うしかないです。
ずっと俺もうカラオケ入って歌って、あし、始発を待ちました
よ。これね、2015年から2020年までの話なんです。
うん、はい、おー、5年間、
5年間、
はい、
で2人が大学3年か4年の時から社会人として働いて20代後半になるまでのお話の5年間を描いている。
なるほどね、まあ、大人になっていく
ですね、はい、それぐらいの年齢をの時に何があったかをちょっと思い直して、
はい、
思い出してください。まあ、ろくなことはなかったと思いますよ。
芝居の道に入ってしまってたから、暗黒面に落ちた時代と言っても差し支えない、
はい、まあ失礼な話ですけど、はい、その中でもその5年ぐらい、
はい、
22、3から27、8ぐらいまでの間にお付き合いした異性の方とかいらっしゃいました？
まあ、いたけどあんまり大したことなかった、
うん、大したことなかった、はい、その、はい、会ってから別れるまでの一連の デジャブがここの映画の中にあるんです、
はい、俺吐くかもしれないですよ、見たら
それが花束みたいな恋をしただから過去形なんですよ。
ホラーじゃねえか。
だからホラーなんですよ。
ホラーじゃねえか。
出会ってイチャイチャしてどうこうで頑張っていきますじゃないんです。
なるほどね。
でその後倦怠期を迎えて、はい、で、もうどうするみたいな感じのところまで全部描ききるんです。
攻めたね、なかなかね。
なかなか攻めた。で、こう最初ねニコニコしてる有村架純がね、後半能面みたいな顔で、うん、暗闇の中を水平移動で近寄ってくるんです。菅田将暉にスーって近づってきて、ちょっと話があるんだけど。
なんか同じような思い出があるな。
なんかね、みんなどっかで見たような聞いたことあるような。
もうカメラ止めてー、もうカメラ止めて
ー森平くんさ、全然役者やってるとすごくいいことだと思うんだけどさ、その間、あの今度公演の間さ、バイトを休むじゃない。その時間の収入ってさ、なくていいわけとか聞き覚えのある単語いや文章が羅列されるんで、それもあの2人はね途中から調布に住みます、住みます。
はい、また住むところもリアルだな、調布住みそうだな。
そう、調布住んで明大前とかあったりとか渋谷行ったりとかで、どっかでねかすってるんですよ、みんなのイメージと、みんなのあの頃と。
調布ってあれだよね、あの同棲するにはちょうどいい感じのところだよね
で多摩川沿いとかに住んでたりして、駅から徒歩30分らしいんですけど、
俺も京王線沿い住んでたもんだって。まさに千川住んでたよ。
そうそうそう、千川出てくる。でもうね、なんていうの、もう最初の1時間はなんかあってキャッキャッキャッキャ言ってるんですよ、次いつ会うとかなんか言ってて、もうこの2人死ねばいいのになと思って見てて、隕石とか落ちりゃいいのになと思ってたんですけど、いやもうきつい後半が本当に隕石級が落ちてきてるんです。別に死なないです有村架純。
むしろ隕石落ちてきた方が
まだドラマチックなんです。
まだブルース・ウィリスの方が助けてくれるじゃん。
そう、そう、
あ、そう
で、有村架純はなんか2人ともねサブカル好きでつながってるんですよ。
あ、なるほど、はい。
で有村架純はどっちかっていうと、まあ一回働くんだけど、うん、真面目に、
はい、
真面目に働くんだけど、どっちかっていうとまたサブカル系の仕事したいなみたいな感じで、はいはいはい、あのなんかイベント会社みたいに勤めようみたいな、はいはい、で菅田将暉くんは最初は絵を描いてるんだけど、はい、やっぱりいまいちうまくいかないから、はい、真面目に働くんですよ。でそれちゃんとした普通の会社で、 IT 系のちゃんとした会社で、だからだんだんね2人がすれ違ってくるんです
よ。なるほどね。
有村架純がね、これさあこういう会社で私転職しようと思うのみたいな感じで、はい、いうふうに言ったら菅田将暉がこう会社のパンフレット見て、はいはいはい、え夢を、え遊びを仕事に、何これみたいな、はいはい、あのさ、遊びとか遊びを仕事にとかさ夢とか言ってる人ってさ人生なめてるよねとか、うっつ頭が胸が痛い単語がズキズキ。
それ別に金出して見に行かなくてよくないそんなので
、じゃあの何を言いたい、何をこのお話で言いたいかっていうと、はい、あとねサブカル好きだって言うじゃないですか、はいはいはい、ショックだったのが、はい、サブカル単語で最初つながっていくわけですよ、
うん、はいはいはい、
で映画音楽、はい、その本の話とかしてるんです、
はいはい、
で正直僕もサブカルとか好きなんですよ、
はいはいはいはい、
この中に出て映画の中に出てくるサブカル単語が6割ぐらいもう分かんねえっす。
あ、なるほどね。
2015年の段階のサブカル単語が、
あ、分かんないわ。
映画ですらちょっと怪しいとこありました。なんとかついてきましたけど、小説とかさっぱり分かんねえ。
なるほど。
音楽とかもついてけてて、違う、ついてけてたのは仕事したことあるから知ってるだけであって
なるほどね、仕事つながりでね、
で知ってるだけであって自主的に拾ってきてるわけじゃねえ。
あ、そう、
きちい。あれもしかしてもう俺なんかサブカル一人者みたいなつもりでいたけど、もう 俺置いてかれてるのか、ちょっともうこれは誇張して描いてるのかと思って、まあ、見終わった後なんですけど、はい、そのサブカル好きの20代後半ちょうど同い年ぐらい の、うん、あの女の子に聞いたんですよ、
はいはい、
そしたらあれはもうドンピシャだと。
なるほどね。
一つも創作物なんかないし、
あちゃ
あれは完璧なサブカル単語は全部放り込む。俺多分20年前だったら全部分かったんだろうな。なんか押井守が出て、実際の押井守が居酒屋のあそこにいるみたいな感じでテンション上がったりするんですよ、
は
い、2
人が。
でもそれは分かるじゃないですか。
はい、分かる分かる。
でもなんかなんとかの芝居がどうこうとか言っても、いやなんだろうこれ、分かんねえなと思って、
はいはいはい、
それがショックなのが一つと、はい、さらにショックを確定づけてしまったのが、はい、知り合いの役者が2人出てきてたんです、
は
い、
ほうほうほう。
で1人は、うん、あの有村架純って合コンで知り合ったおじさんなんですけど、はいはい、あぶれちゃってて、有村架純が話を聞いたらそのおじさんは胃を半分切ってるっていう、
はい、ああはいはいはい、
その胃を半分切った話をとうとうとして時間だけは過ぎてって帰ってくっていう、
はいはいはい、
まあどうでもいいおじさんです、
はいはいはい。
で須田正、もう一人は須田将暉と、はい、あの有村架純が、はい、この曲いいよねみたいな感じで、うんうん、ファミレスでイヤホンを、はい、あの2つに分けて聴こうみたいな感じの時に迎えに座ってた、はい、あのおじさんが、スタジオエンジニアらしくて、はい、それさ L と R っていうのはさ音は違うからさ、はい、
なるほど、
ダメだよステレオでやってるから、はい、2つに分けて聴いちゃダメなんだよみたいな、うるさ型のおじさんの2人が出てきたんですけど、はい、知り合いがもうめんどくせえおじさん役でしか出てきてねえよと思って
なるほどね。
須田将暉、有村架純の同僚とかじゃねえんだと思って、
まあそれは違うでしょ
うね。うわーその時確かショックだったんですよ。でも
なるほどね、
もう俺は時代に乗れてないんだっていう、
そう
ですね、はあ自覚はしてたけどさらにそれを突きつけられ、
なるほど、
はあ
なるほどね、
と思い、でそれで話はどんどん進んでくるんです、はいはい、どんどん能面のようなリアクションの有村架純が増えてきて、はいはい、で、まあな、結局別れる別れないみたいな感じで、はい、またもう最初に知り合った頃のファミレスに行くわけですよ、
はいはい、
そこである奇跡が起きる。
ほう、
それは映画館で見てください。
いやいやいや、おい、マジかよ。
そこはね、深くにもね、
はいはい、
目から汗が出てしまいます
。マジかよ。結構、シャンマスさんは割と目から汗が出るよね。
目から汗は出る、出がち、
はいはい、
出がちだけど、まさか
なるほど、
こんな女子供が見て喜ぶような映画でこんなに泣いてしまうとは。
なるほどね。
そして映画館パンパンだったんですけど、うん、ほぼ 99%、まあ、自分以外ですけど、
はいはい、
あの大学生ぐらいのカップルでした。
そいつらもどうせそういうことになるんだよ
っていうの、うん、風に宣伝してないから、うん、終わった後みんなえってなって、
なるほど、
宣伝の仕方がうまいんですよ。
なるほどね。
あれえよくわかんねえよとかって彼氏が帰ってきましたから、そうだ、よくわかんねえよって言うしかないですよ。現実を見つめたくないから。
そうですよね。
お前らにもこれが待ってるんだぞっていう、
ね、そうだね。そこで言えばよかったのにガーッと走ってお前らもこれ待ってるんだぞ
認めちゃダメだぞあいつらは
まあな、まあこれからまだ楽しいことがいっぱいあるかもしれない時代ですからね。
だ
から
この映画を見に来てるの今なんか20代の若者とか20代中盤ぐらいの若者のカップルとかすごく多いんですけど、ターゲット層がずれてます。
あーなるほどね、
おじさんです、見に来なきゃいけないのは。
でもおじさんはその後自殺するじゃ ん、
そんでもね、過ぎ去った何かなんですよ。
あーまあなるほどな。俺乗り越えられるかな。
だってもう、だってさ森江さんもうさ、打ち上げでさ、うん、なんか二次会とか三次会とかでさ、なんか居酒屋で足伸ばしながらポツンと2、うん、3人で喋るみたいなもんないでしょ。
ないそしたら俺もう二次会行かないで帰る。
そう、帰るでしょ。だからあ、なんかこういうのあったなみたいな感じなんですよ、うん、あーだからね、ないです。だからおじさん見た方がいいです。だからそのきついけどもう過ぎ去った何かなんで。
なるほどな。
はい、ないです、ないです。きつかったですね。だからもう菅田将暉くんがもうその俺もう働いて大変だから、もうなんかゼルダやったりとか、あの漫画読んだりとか音楽聴いたりで気分転換とかできないんだよ、もうパズドラしかできないんだよみたいな感じで言ってるんですけど、あれもかすみがやってるんですよそれを。俺未だにゼルダやってるし漫画読んでるし音楽も一生懸命聴いてるんですけど、
俺も今日あつ森ずっとです
だからそういうと「有村架純は俺と付き合えばいいよな」って森さん付き合えるんですよ多分。
俺有村架純いけるんだだって スイッチ手に入れたから、
ね、そうそうそう、
いけんじゃん。
そうでも会話のもう4割しか合わないです
よ。いや4割も怪しいぞ4割だって怪しいよ。
怪しいよね。それがねきつかった。でもとにかくねラストはよくできてましたね。
そっか、
ああこうなるんだ、なるほどねと思ってスーッスーッスーッて帰ってきました。
見てみたいけどちょっと俺だラストまで耐えれるかな。
前半きついですけどね、あのいっちゃいっちゃいっちゃいっちゃいっちゃいっちゃしてるから。
まだむしろそっちの方がさっきの話聞いたらまだマシだよ。
そう、そっち
の能面の顔で来るのなんてもう完全にトラウマだもん俺
あの時のね、思い出したくない何かをバンバン放り込んでくるんですよ。
彼女家に来てさ、
はい、
扉開けた時のあれ、なんだろうこの表情っていうのはあるじゃん今そういうの思い出しちゃった、うん、なんか様子違うなって
そうそうそうそうそういうのそういうのそういうのそういうのそういうのそういうのそういうのねえちょっといいみたいな、そうそうそう、それそれそれです。
なんだろうか、急に今すごいお酒飲みたくなっ
ちゃったおじさんが見に行くべき映画ですね。ファミリー向けでもないですし、カップル向けでもないです。
そうだね、いや今の聞いたらカップル向けなんてね、黙っちゃう。
全おじさんが見に行ってっていう風に悪かったのは俺だなって思って帰ってもらえればいい映画なんだなっていう。
なるほどね。おっさんで見に行って、おっさんで立ち飲み屋で飲んで帰ってくる感じ。
ああ、そうそうそう、
ちょうどいいね。
そういう、それそれそれそれ、立ち飲みムービーですね。
なるほどね。
なんでこれが1位を2週連続と、まあでも共感を得られるからですね、おじさんたちの。
なるほど、うん、おじさんがその集客の8割だったら怖いよね
集客の 99% は大学生です。
あ、まあでも、まあ、このキャストでこの雰囲気のチラシだったらそれは大学生だよね普
通。はい、
へえ、
これはね面白かった、いい映画でしたよ。
ああ
うまいな、宣伝もうまいし。
うまいのかいそれ
狡猾なんでしょうね、だから、
うん、ちょっとミスリードじゃね
だあの映画見終わって多分あのカップルはこの映画の話しないだろうなと思って、うん、だすごく、ね、すごく身近なゴーンガールみたいな感じですね。
あ、なるほどね。
ゴーンガールはまだなんかちょっとあの、はい、暴走してくるじゃないですか、はいはいはいはい、奥さんが。だからなんか、うん、あの
身構えれるし、ね、
そうそう、お話と整理するんですけど、うんうん、そうじゃないんですよ。
ちょっと等身大すぎてきついな。
きついんですね。だから非常に良かったです。
なるほど。
ぜひ森井さんに見てきてもらいたいなと。
関係ないところで一人でメソメソしいきなりシクシク泣き始めるかもしれないね。
うん、
あの20代カップルが全然泣いてないところ
で
全然いきなり俺一人でってなるかもしれないわ、
うん、いやこれはねよく考えてありますね、脚本も
怖い、
うん、
なるほど。
都内で20代を過ごした人が、
はい、
あの必ずヒットなかすれるように作ってますよ。
監督さんどうなったと言ってました
か。監督さんがね、なんか有名な方ですよ。あのなんかなんだっけ、ビリギャルとかやってた
り
する。土井さん使って
た。ああ、ちょっと見たことないな。
あ、東京ラブストーリーか。東京ラブストーリーとかもやってた、あのカルテとかを作ってる脚本家の坂本さんっていう方が書いてて、罪の声を取った土井さんですね。はいはい、
なるほどね、
はい、
なるほど。見てみたいけどちょっと怖いな。ホラー苦手だって言ってんじゃん、さやさん。なかなかのヘビー級のホラーだよこれ。だってホラーはまださ、これは映画だって思い聞かせればなんとか頑張れるけどさ、実体験しちゃってるのはきついよ。
実体験です。
同じだよ。
これもらってきちゃいましたね。あのポストカードで入場者
とか。同じ時代がねあるんだよ確かに。なんかそれ聞いたらちょっと見れないもん。むしろ逆に。
いやー、で有村架純だから若い時あったらいけたんだなっていうのは。
ああなるほどね、うん、
そこだけでしたね収穫は。
なるほどな。
有村架純そうか、若い時あってたら明大前で終電逃してたらいけたのかもしれない。
結構明大前いたよ俺
いました。 だからたまたま運なかったんですね。
なんか小劇場のヤバいやつしかいなかった。あと明大生だよ、酔っ払った。
まあ酔っ払ったね、そうそうそう。
じゃ
あもうね、うん、この出てくるおじさんのなんかで、ね、すごくわかるんですよね。なんか有村架純のお父さんの岩松亮さんがなんかこう2人が住んでるっていうから、うん、来るんですよ、うん、で別になんか怒ったりとか全然しないんですけど、うんうんうん、でなんか広告代理店なんかに勤めてるらしくて、はいはいはい、で何ワンオクとか聞く、ワンオクとかワンオクとか聞くって、俺チケットもらえるからさ、うん、ワンオク行ってくれば2人でライブとか言って、はあ、これなんか俺似たようなことを最近言った記憶あるぞと。あ、ワンオクとか聞くんだって、そのワンオクってセンスですよね。
なるほどね、
はい、
はい、
ああそうか、ワンオクって言っちゃうなおじさんは。
なるほどね、むしろこうね、ちゃんと知ってるんだぞ感、
知ってるんだぞ感なんですよあれ。
そうだよね、
うわー失敗してるなもう。
わかる、わかるぞ、
はい。
最近は若い人には積極的に声かけないようにしてる
から、ね、そうそうそうそう、
あらが出るから。
そうワンオクとか聞くと言っちゃうでしょ。
でまたさ、こういうことやってるから俺さ、そこら辺のおっさんよりは全然若い人に近いんだっていう変な自負があるじゃん。
そうイメージ
が
ね、そう
違うんだよね、
そう
全然遠いんだよね、向こうから見たら一緒なんだよ。
そうそうそう、向こうから見たら一緒なの。そう道端に入ってる草と、
そうそうそう、
うちら一緒なんですよ。
そうなんですよ、
その辺のおじさんと草とうちらは一緒です、距離は。そう
なね、一緒なんですよ本当に。まだこういう役者とかやって変なことやってっから、若い人と全然俺は
行けますよみたいな、対等
に行けるんだよとか思ってんだけど、行けてねえんだ
よ。全然無理ですよ、
こっちだけなんだよね思ってんの。
無理無理、
だから一時会で帰るんだもん俺。気使って気使って、
そうですわ、うん、そうです。なんかね、あー AD やってる時に、うん、編集マンのおじさんがすごい気のいいおじさんで、仲良くなって、はい、でな当時やっぱ40歳ぐらいですかね、うん、で俺スーツ持ってないみたいな話になって、
う
ん、スーツだったらあげるよ、俺もう着なくなっちゃったやつあるからって言って、はいはいはい、あいいんすかみたいな、うん、でそしたらくれたんですよ、うん、そしたらなんか氷室京介が来てそうなやつなんですよ。
はいはい、なるほどね。
うわーと思って。
DC ブランドみたいな。
そう。でもそのおじさんはすげえ、もう善意でしかないんです
よ。善意って厄介だよね。
で、時代遅れだとも思ってないんですよ、多分そのあげたものが、はいはいはい。で、うわーと思って、そっと捨てましたもんね。多分ね、そのおじさんの立ち位置なんだろうな、今と思うと、すごく。
また意外とスーツってさ、同じようで全然時代が違うから結構難しいんだよね。
だそこです。だぜひ皆さん見てもらって、もう全く通用しないんだと、若者にはそれを自覚してもらって、自覚してください。
自覚してんのにさらにそんな傷口にしようか、あの、ね、
うっすらちょっとイケてると思ってるのがもうおかしいから。そっか、
こんなね帽子かぶってる時点でダメなんだな。
ほんとだって去年とかかな、はい、あ、コロナの前か、
はい、
土曜の夜に渋谷駅にいたんです、はい、10時とか11時ぐらい、はいはい、なんかの理由でいたんです、別に飲んだわけでもないんですけど、うん、代わりがけふっと見たら、周りがやっぱこう若い衆が酔っ払ってて、うんはいはい、まあ別にまあうるさいわけじゃないんですけど、まあ楽しそうにしてるわけですよ、で渋谷駅のホームですよ、うん、あれと俺の同級生たちはどこ行ったんだ、ね、あれだけいた英霊たちがいない、
は
い、
なるほど、
一人じゃん今俺と思って。
なるほどね、
そっとイヤホンして帰ってきた曲があるんですけど、
なるほど、
そこを自覚した時はもうしか終わりだったんだろうな。
ランボーがベトナムで一緒に戦った戦友がどこ行ったっていうのと同じ感覚だよね。
そうそうそうそう、ぜひ見てくださいっていうこと
で、わかりました、
はい、ということで花束みたいな恋をしたでございます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで東京ミルク放送局では、番組登録いいね、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。あとねツイッターとかでも、意見お待ちしておりますので、コメントもどんどんお待ちしております。はい、ということでそれではまた次回よろしくお願いいたします、じゃあバイバイ。いやーきつかった、
聞くだけできついでやこれ。